話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。3月になりました。
はい、
ということは今日は3月4日ですが、桜が咲くのが3月の20日過ぎですから、
はい、
あと半月ぐらいでもう桜の季節がやってくるということですよ。早いでしょ、
ね、
いやでもね、私は桜という花が大好きなので、
はい、
なんかあの花っていうのはワクワクさせてくれるところがありますよね、はい、
ありますね。
まああの目の不自由な方はなかなか桜の花っていうのはね、はい、見るということはできませんが、はい、やっぱりその桜の花の下にいてるだけで何か感じられるのかなというふうに思ったりするんですけどもね。
そうですね、はい、
あのまあどんちゃん騒ぎしてる方もいらっしゃいますけどもね、いらっしゃいますが、
公園なんか行くとね、花見や言って、ま
あ、できるだけ静かに桜を見てみたいなと思ってるんですがね。
はい、
ということで、もうそんな季節が目の前までやってきている、はい、ということですね。さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日のゲストは皆さんよくご存知の方に来ていただいております、はい、この番組のエンディングテーマになっております浜田直也さんのふるさと、2週に1回皆さんにお聞きいただいてるんですが、はい、今日はその浜田直也さんがスタジオにお越しいただいております、はい、どうもこんばんは。
こんばんは、皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あの2週に1回このふるさとがラジオから流れてきてるんですけれども、
はい、
あの一回お伺いしたいなと思ってたんですが、
はい、
これラジオから流れてきてなんか反響とかあったりしたことありますか？
僕あの SNS を、はい、あの X だとか、インスタグラムとかしてるんですけども、
はい、
そっちの DM の方で、
は
あ、あの聞いてますっていうような声もいただいたりしますし、
は
あ、あのラジオ聞いたから CD 買うよみたいなことも言っていただいたりとか、本当にありがたいなと思っております。
ちゃんと効果があるんですよ、
ね、はい、ありがたいです本当に。
そうですか、
はい、
あの浜田さんのいつも、まあ、歌の話を聞くんですけれども、今日はその前に、うん、
はい、
このスタジオ入って来られる時に、
はい、
盲導犬を連れて来られました。で浜田さんのコンサート私2度ほど見に行ったことがあるんですが、
はい、
盲導犬を必ず横に置いてステージにも盲導犬を上げて、うん、一緒にステージ作られるんですよね、
はい、
うん、でだから、まあ、盲導犬はやっぱり大事にしてはる、はい、ということなんですが、
うん、
今盲導犬、本当に浜田さんの横にいらっしゃるんです、いるんですが音すらしないでしょ。
静か、
じっとしてますよ、
うんうん、
全く動かず、偉いですねこれ。本当に私偉いと思うわ。
ありがとうございます。
私はもう親からずっとガサガサしてるって言われて育ってますから。
できへんでしょ。
できへん。ほっといてください。名前は何て言うんですか。
エナと言います。
エナ、
はい、
エナちゃんとはどれぐらいのお付き合いなんですか。
もう、3月1日で丸3年になるんですかね。
あ、もう3年ですか、はい、その前もう盲導犬いらっしゃいましたよね。
そうですね、うん、前もソニックという
子が。ソニック、そうそう、ソニックでした、
はい、
うん、ソニックは何年ぐらい。
ソニックとも8年弱ぐらい一緒にいましたかね。
ということはもう11年ぐらい盲導犬との生活があるということですね、
はい、
あ、これね、盲導犬を連れている最大のメリットっていうのは何だと思います？
うん、やはりこう不安というものから解消されるという部分かなと思いますね。というのはあの白杖で、西村さんも歩いてらっしゃると思うんですけども、はい、あのやはり一歩一歩が不安だと思うんですね。
はい、その通りですね。
ですがこの盲導犬と暮らすようになって、僕ももともと白杖で生活してましたけれども、あの盲導犬と歩くようになってからというのは、その障害物にぶつかるだとか、
うん、
段差にけつまずくだとか、溝に落ちるっていう心配を一切せずに歩けるようになったので、あの精神的な負担というものが非常に減ったなと思いますね。
今の話聞いてただけで、うん、どれだけ盲導犬って偉いんやって、
う
ん、
偉いっていうか、お互いにすごいそこに信頼関係があって、
まあ、ね、
うん、ね、
これ、まあ、あの2頭目のエナちゃんということなんですが、はい、やはり新しい犬盲導犬がやってくると、うん、やっぱり浜田さんとエナちゃんの、はい、まあ、関係というか、うん、コミュニケーションも取っていかないとうまくいかない部分もあったりすると聞いたことがあるんですが、うん、その辺はいかがですか。
いやもう本当にこのこと僕に対して、関してはその通りで、うん、もう最初はあの座って伏せてっていう質とかダウンっていうコマンドがあるんですが、はい、なんで私があんたの言うこと聞かなかったのみたいな顔して本当に聞いてくれなくて他の、 あの訓練士さんもあそこのペア大丈夫みたいな声が聞こえてくらいだったんですけど、本当に、日々あの、うん、生活していく中で、この2年3年って時間をかける中でですね、うん、今となってはもう1回で聞いてくれるようになったので、本当にそういうのって大事なんだなと痛感した時間でしたね。
正直やっぱり人とその犬盲導犬のペアリングっていうのは大事なんでしょうね、
はい、いや大事ですね、はい、
これがないとやっぱり生活はできませんよね。
そうですね、う
ん、あーすごいもんですね。あの普段あのその盲導犬と、まあ、家での生活というのもあるかと思いますが、はい、どのような生活なさっていらっしゃるんですか。
もう本当に家では多分ペットの子たちと同じように生活していて、うん、もうほとんど僕自身がこの子にコマンドをかけることもないですし。
あ、そうなんですね。
はい、あのただまあペットの子たちでは許されているような子、例えば人間が上がるあのソファーとか、はい、ベッドに登っちゃ登るってこと行為は禁止になってますし、ええ、あのおやつをあげるってことも基本的にはしないので、はい、まあ、そういった部分に関してはちょっとペットとは違うかもしれないですけども、ええ、まあ、この子たちにそれ以外の制限がかかることなく、はい、まあ、この子だったらもう家を運動場かなんかと勘違いしてるのかってぐらい走り回ってますし。
あ、家では走り回ってます。
走り回ってます。
今全く微動だにしてませんけれどもも
うこれはもうお仕事中の姿ですね。
すごいですね。オンオフの切り替えが、
あ、そうですね、
ちゃんとできていると。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
うん、あの実際盲導犬連れていらっしゃったら、うん、街中歩いてたらやっぱりこうちょっと「ああかわいいね」とか言って、うん、まあ、我々も触りたくなるところがあるんですが、そうそう、うん、あれ別に触ってもよろしいんですか。
ね、基本的にはやはり誘導中っていうのはやめてもらいたくて、はい、というのも実は今日このスタジオに来る途中でもですね、駅であのホームから改札に降りるときに、階段直前であのおばさまが話しかけてくださって、
犬にですか。犬
にです、はい、かわいいなって言って触りに来はったんですけど、はい、その時にエナが聞い取られたことで一段目の階段を見つけられなくてですね、一番分僕が一段分なんて落ちるというか、はあ、止まらずに落ちちゃったんですよね。
あ、そんなことが。
そうなんですよ。
今日あったわけです。
今日なんで、はい、まさに今日来る途中に、
はい、
ただまあそれっていうのはあの僕まだ運動神経いい方だとは思うので、あのなんとかこけるってことをせずに済みましたけども、はい、あれちょっと気抜いたり、うん、反応できなかったら階段から転げ落ちることになってたので、
はあ、
本当に危険なので誘導中に関してはもう本当に触らないでほしいですし、あの厳密には触っちゃいけないっていうルールではなく、うん、ユーザーが判断するってことにはなってるんですけども、あ、
そういう判断になってるわけですね。
そうなんです。ただまあそれも基本的には外ではこの子たちの集中力が途切れるのは危険なので、あのまあどうしても場合はユーザーに、うん、あの触ってもいいかの確認取ってから、
うん、
触ることの許可を取ってから触るなりしてほしいなと思いますね、
うん、例えばね今寝てますでしょ、はい、寝てるというか横になってますよね、
はい、
この状態で触ってもいいんですか。
これも基本的には待機という仕事中なので。
なるほど、仕事中なんですね。
そうなんです。それも僕たちユーザーに触ってもいいかって確認取っていただいて、
可愛いけどもちょっと触らせてもらってもいいですかみたいな一声がいるというわけですね。
そうですね、あ、まあ、特に僕たち見えてないので、はい、その何をされてるか分かんないっていう方もあるんですよね。そうですよね。うん、そういったこともあるのでぜひお声掛けはお願いしたいなと思います。
わかりました。あの実際に、まあ、なかなかその、はい、盲導犬の考えというのは浸透しないところがまだあって、
はい、
例えばあのレストランとか入ったら拒否されると、うん、先日ちょっと SNS 見てみました。やっぱりそういう記事が出てきてたので、うん、
はい、
まだまだこんなことがやっぱあるんだなっていう感じなんですが、
はい、
実際そういう経験というのはありますか。
あ、もうたくさんあります。あの門前払いが多いので。
やっぱりそうなんですか。
はい、しかもその断られ方っていうのが、なんていうか他のお客様のご迷惑になりますのでって言われるんですけども、別に他のお客様に確認もされてない状態で、
うん、
もう入り口入ったら断られる状態なので、すごくそういった面に関しては悲しいなと思ってますね。
これ法律的に言いますとやっぱりレストランを絶対入れなければならないっていう法律が今あるんですけれども、うん、なかなかそういうわけには現実は言っていないと。
そうですね、罰則がない状態なので努力義務ですし、 しね、はい、
さあ、まあ、盲導犬のお話が続いてたんですけれども、
はい、
歌手ですからそのお話、はい、コンサートがこの先あるという、でそのために今日はスタジオにお越しいただいてますので、
はい
は
い、
浜田さんがこの音楽に、うん、目覚めはったというのはいつ頃なんですか、おいくつぐらいなんですか。
実は僕3歳の時ぐらいに、その父が長渕剛さんがすごく好きで、
はい、
で当時レーザーディスクであったと思うんですが、
はい、
レーザーディスクで1992年の東京ドームのライブの映像があって、
は
あ、それを自分でどうやらつけて見てたそうなんですよ、
はあ、その時は見えてたんですよね。
見えてたんですよ、
はいはい、
でエアギターなんかしながら、はあ、そうなんていうんですかね、その言葉を音楽に乗せる、音に乗せるっていう世界に触れて、はい、でそこからすごく僕はもう歌うことも大好きでしたし、
うん、
で高校生になってその視覚障害っていう部分とも向き合う中で、まあ、結果的に、本来歌を始めたきっかけっていうのはシンガーソングライターになりたいっていうのが夢だったんですけども、ただまあ声楽を学び始めて、でいろんな方との出会いの中で、声楽であればそれこそ見えてる人と同じように勝負できるんだっていうことに気づいてですね、
うん、
現在そのバリトン歌手として活動は続けているところですね。
なるほどね、
はい、
長渕剛さんの曲で目覚めたということですが、
はい、
それで、ま、オリジナルの曲、まあ、言ったシンガーソングライターという話がありましたが、はい、お作りにもなっていらっしゃるんですか。
そうなんです、中学生の頃から徐々に作り始めて、
中学生、
そうなんです、
はい、一番最初に書いた曲って覚えてあります。
覚えてるんですけど、これね面白いもんで途中までしかないんですよ。でどうもなんか作る気にならなくてですね、
それは
なんかその未熟だった自分のその中途半端な感じを残しておきたくて、その中学生の僕と今の僕が作り直しちゃうと感覚の違う人間が作っちゃうことになるので、
なるほど、
なんかその当時のままの半分しかない曲をそのまま残してたりする
んです。タイトルはあったんですか。
タイトルもできてないんですよ。
タイトルできてない、
はい、これも怒られるんですけど、授業中に作ったような曲でした。
あれよくあるんですね。
なるほどね、そら半分なるわ。そうですか、まあ、そこが何曲ぐらいもお作りやっていらっしゃいますか。
もう 3,40 曲は普通にあると思うんですけども、へ、はい、
だいぶいろんな曲をお作りになっていらっしゃると。
そうですね、
その作詞作曲をされるわけですよね、
はい、
その活動というのはいつ頃されるんですか。
うん、もう、日頃バリトン歌手としての練習っていうのももちろんありますが、
はいはい、
その練習が終わった後だとか、あとなんか夜中に目が覚めた時だとか、そういった時にパッと浮かんだ歌詞やメロディーっていうのを取り留めたりして。
どういうふうに取り留めるんですか。
iPhone のボイスメモ
がありまして
、
はいはい、
あれに口ずさんで入れてみたりだとか、
うん、
あと僕結構歌とその伴奏っていうのをもう一気に作っちゃったり、言葉も一気に作っちゃうことが多いので、日中だったらもうピアノの前に座って軽く歌ってみたのを録音してみたりだとか、でそれを整えていくって感じですね。
基本はピアノの音で音楽を作っていく感じなんですか。
あ、そうです、僕はピアノで作りますね。
なるほどね、
はい、
まあ、そういう曲も聴けるコンサートがあるというのはちょっと後でお話をさせていただきたいと思いますが、はい、やはりベースはこのバリトンということで ね、声楽家でいらっしゃいまして、
はい、
いつもふるさとをお聞きいただいてるんですが、
ありがとうございます、
浜田さん、まあ、ふるさとばかり聞いてますので、
うん、
アルバムも出していらっしゃいます、はい、浜田直也ファーストアルバムというのが私の手元にあるんですが、全部で13曲入ってます、
はい、
桜桜、おぼろ月夜、それから浜辺の歌など、我々懐かしい童謡ですよね、うん、
はい、
こういう曲が13曲あるんですけれども、ちょっとねどんな曲になってるかということで皆さんにお聴きいただこうと思うんですが、
はい、
なんか1曲この中からっていうことがありましたら。
あ、はい、じゃあ、3月に入りましたし、
はい、
先ほども桜の話されていたので、
ええ、
桜横丁という曲を聴いていただこうかなと。
桜横
丁、はい、
これどういう曲なんですか。
これも恋の歌なんですけれども、まあ残念ながら実っている恋というよりは過去の恋の話ではあるんですが、
なるほど、
その桜の散る様子とその恋が散ってしまう様子と、そういったものがうまく、描かれたような作品じゃないかなと思います。
ではその曲お聴きいただきましょう。桜横丁です。
Cheers. ここにいないと。あ、いつも花の蝶、微笑んだ夢のふるさと。
声なんですよ、
はい、
すごい響くいいバリトンの声ですよね。
日
頃からもかなり練習なさっていらっしゃるというふうに前お伺いしたことがあるんですが、
はい、
うん、どんな練習されるんですか。
やっぱりこうウォーミングアップからゆっくり喉を温めて、
はい、
でもう僕はその新しい例えばコンサートするときには曲を覚えなきゃいけないって形になるんですが、その楽譜を見ながら歌うっていうことが難しいので、
だから全部アンプ詞の方も全部覚えないとということになりますよね。
そうなんです、うん、なのでもう歌い とにかく歌い込んで、
は
あ、体に覚えさせて、その後にもう喉が疲れたなって状況になってからその言葉を覚える練習として、うん、その言葉を朗読するとか、
はあ、
そういった練習はしたりしますね。
それで頭の中どんどん入れていく、
で、
曲の感覚を掴んでいくっていう感じですか。
はい、はい、
でコンサートのお話をこれからさせていただきますが、
はい、
今度3月の16日です。もう近いですね、
は
い、
そうですね。
3月16日日曜日になります、
はい、
午後2時から高石市、堺市の南側にあるところ高石という町がありますが、高石市の、市民文化会館アプラホール小ホールにおきまして、3月16日日曜日午後2時からなおスペシャルポップスコンサートって書かれた今チラシを持ってるんですが、
はい、
ポップスコンサートなんですかこれ。
そうなんです。僕声楽家としてバリトン歌手として活動してるんですが、先ほどもお話ししましたようにもともとそのシンガーソングライターになりたいと思って、曲を作り続けてきて、で、独学ではありますがそのポップスでの、ボイストレーニングっていうものも続けてきまして。
ポップスとはやっぱりだいぶ違うんですか。
全然違うんですか。はい、違いますね。ただその2年前にドリームコンサートというコンサートを開催させていただいた時に、前半でバリトン、後半でそのポップスっていうことがあって、その際にそのお客様からそのポップスだけのコンサートもやってほしいって声を多数いただいててですね、
はいはい、
で、まあ正直バリトン歌手として活動している上でそれってどうなんだろうと思ってたんですけども、そういったお客様の声にお応える意味でも、で自分の、まあ、夢を叶えるという意味でも、一回、まあ、自分の責任においてやってみようかってことで。
ということは、はい、この曲はさっきおっしゃった自分で作った曲を皆さんに披露なさるということなんですか。
そうですね、自分の曲をもうコンサート一本通して、ポップスの歌声でお届けします。
自分の曲以外はあったりするんですか。
楽しみにしておいていただ
きます。まあ、あるということなんですが、まあ、自分の曲作った曲が中心になってと。
あ、そうですね、
いうことなんですね、
はい、
そんなアルバムはまだ出てないんですよね。
そうなんです、出てないんです。
もうぜひ出してください。
あ、頑張ります。
ねえ、ポップスと言いましてもまあ幅広いんですが、長渕剛さんの影響を受けたということでその辺がベースになるんですか。
多分方向性としては全然違うと思うんですけども、長渕さんがフォークシンガーだと思うんですが、
はい、
僕はその、まあ、ラブソングも歌ったりだとか、あと、まあ、ラブソングの中でもその 実るものもあれば、うん、失恋ソングもあったり、はい、片思いのものがあったりだとか、そういったものもありますし、まあ、その人への応援ソングであったりだとか、うん、そういったものもあったりするので、まあ、ちょっと長渕さんの音楽の方向性とは違うかなと思うんですけど、
なるほど、これはまあ聞きに行って、はい、今どんな曲を歌っていらっしゃるかというのを皆さんの耳で確かめていただけたらということですね。
ですね、はい、
ピアノは弾きながらということですか。
ピアノはですね、ピアニストに田中さんという方が、
田中さんという方がいらっしゃって、そうですか、はい、そして当然えなちゃんも登場するわけですね。
はい、
これがなかなかいつもね、私見に行った時に、うん、ピアノの横にこうちょっと手を置いて、はい、でえなちゃんがもうすぐ足元にいて、うん、そんな感じで歌っていらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、うん、
これがなかなか他のコンサートにはない情景で、ね、なんかふわっとしたええ感じになるんで、うん、ぜひ皆さん見に行っていただいて、聞きに行っていただいて、いただけたらなと思いますし、はい、まあ一つ要望とすれば、はい、その初めて作った中途半端な曲も披露していただけたら
いい検討します
思うんですが、はい、もう一回日にち言っときますね、3月16日日曜日です。3月16日日曜日午後2時です。14時から高井市民文化会館アプラホール、これ南海電車の高井市の駅のもう真前です、うん、もう歩いてもう1分2分で行けるところです、はい、真前にありますんで、高井市の駅を降りていただいたらすぐ分かると思います。で、一般が2,000円、それから大学生以下が1,000円、オンライン配信が2,000円ということで、こうオンライン配信もされるんですね。
そうなんです、はい、オンラインも今回はさせていただきます、うん、
なるほど、アーカイブもあったりするから何回もこれは見ることができるというわけですか。
そうですね、うん、1週間ご覧いただけます、
はい、ということで、こちら例えばチケット欲しいなと見に行きたいなと思ったらどういうふうにチケットを手に入れることができるんでしょうか。
当日券もおそらくあると思うんですが、はい、ご予約いただける方はインターネットで浜田直也と検索いただけましたら、はい、ホームページや SNSいろいろありますので、そちらのメールやメッセージでお申し込みいただけましたら、はい、ご予約お受けいたします。
ハマは三水平のちょっと難しい方のハマですね。
あ、そうですね、
で田んぼの田、直球の直に直屋の屋はどう言ったらいいのかな、
木村拓哉の屋ですね。
まあまあキムタク雰囲気はあります。髪の毛とかちょっと雰囲気はあるんで、まあキムタクの直屋ということで、
はい、
ぜひ皆さん足運んでいただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は、いつもふるさとを聞いていただいている浜田直哉さんにスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、は
い、ということでお別れの時間でございます。どうでした、雰囲気ですよね。やっぱり
いい雰囲気ね、う
ん、コンサートもこんな感じで声がいい、うんうん、ね、やっぱり日頃からずっと練習してあるからね、うん、ぜひ皆さんも3月16日足運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、お別れの曲でございますが、お相手先言うときましょうか。お相手は、はい、
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊原でした。浜田さん、これからふるさとをおかけしますんで、
はい
はい、じゃあ浜田さんから紹介してもらいましょうか。
はい、それでは私浜田のファーストアルバムよりふるさとです。
ありがとうございました。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も里。 志を果たしていつの日にか帰らん山は
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
それでは皆さんご一緒に
月曜ポッドキャストでアーカイブ、金曜日はラジコで話題のポッドキャストを探す。
うん、わかった。ポッドキャストが聞けるのがとにかく嬉しいんだよね。
ポッドキャストはいつでもどこでも聞けて無料なの。
ラジコ一つで OK。